ヘドラ通信。はい、ヘドラ通信です。今回もよろしくお願いします。鈴松です。今回扱う作品ですけども、ストーンオーシャン、ジョジョの奇妙な冒険です。アニメ版がですね、ネットフリックスで配信しておりまして、またちょっと遅れてね、テレビ放送といった形式で現在放送中です。まあ、今回はこのアニメ版の方を見終わりましたので、こちらを中心に話したいと思います。まあ、原作もね、含めて話することにはなってしまうと思います。はい。まあ、以前にね、ジョジョ絡みは何度かやったりしてますんで、そちらで少しね、6部のことも話し済みではありますが、改めて話そうと思います。まあ、ネタバレもありますので、ご注意くださいということは、以上言っておきます。はい。冤罪で刑務所に投獄された三代目ジョジョ空城城太郎の娘、六代目ジョジョこと空城ジョリンと、ディオの親友で、天国へ行く方法を実現するために暗躍するプッチ神父の対決であり、さらにですね、ジョースター家と、ディオの因縁の関係の最終決着となります。原作が連載されたのは1999年12月7日から、2003年、えー、4月8日となってますね。はい。まあ、ここまででね、一旦一区切りというか、まあ、ストーリー的にも、ジョナサンからね、脈々と流れるというか、ジョナサンから始まるジョースター家の話としては、最終作ですかね。まあ、連載雑誌の方も、自作スティールボールランはね、序盤こそ、週刊少年ジャンプだったんですけども、途中からは、月刊誌のウルトラジャンプへと、移動することになりますんで、まあね、月刊誌に移ってからは本当物語のテンポとかも随分変わって、まあ雰囲気が結構変わってるんですよね。なんで、純粋な少年漫画としては最終作なんではないでしょうか。まあそもそもね、私ね、6部に関してはですね、やらない方向で結構考えてたんですね。まあ、というのも、やはり原作を、まあ、読んでた当時ですけども、まあ、それほどというか、まあ、他の部ほど楽しめなかったんですよね。まあ、刑務所が舞台ということでですね、もう閉塞感というか、まあ、そしてそこでね、一人倒してはまた一人敵が現れるというこのルーティーンな感じですか。あとなんだかんだね、ラスボスがね、まあ、いるわけじゃないですか。そのプッチ神父の理想がこう、全く共感できないと。うん、そして最終的にはそんなプッチにですよ。あの最強のジョー太郎が負けてしまうという悲しさ。なんかね、終始私の中ではこう盛り上がりが当時かけておりましたですね。またね、あの4部の後半から始まっていたスタンド能力のこう難解さがですね、いよいよ極まってきたなってところも、まあ、理解が深くならなかったところでもありますね。あとやっぱり差別する気とかはね、もとないんですけども、女子が主人公っていうのもですね、シンプルに、男の子としてね、育った僕にはちょっと違ってたのかもしれません。うん。あと絵柄もね、ちょっと変化してきてますよね。なんか5部の後半あたりから、こう、顕著になったんではないでしょうか。キャラのね、顔が丸くなってきたり、丸くなってきた感がありますね。ジョー太郎の顔がですね、大きな娘のいる親父の顔に見えない。さらに、なんか大きな星をあしらった服がですね、なんかちょっと若返りすぎじゃないかと、うん、そんな気がしましたですね。まあそんなこんなでね、ちょっと気持ちが乗らなかったんですよ。まあ今回ね、アニメが始まるっていうことで、その前にちょっと読み返してたんですけども、まあその時もね、ちょっと途中で止まってしまいましたです。そんなこんなではあったんですけども、今回アニメをね見ててね、まあちょっとね、いいところもいろいろありましたので、見てたら、うん、結構いいね、グッとくるねっていうところもあって、まあそんなこんなでね、やろうかなということになりました。はい。で、いよいよね、アニメが、まあスタートしたわけですよ。そしてオープニングですね。まあ久々の神風動画の制作ですね。やっぱ神風動画はいいですね。最高です。毎回ね、本編もね、神風さんでどうすかってね、思ってしまいますよね。なんか立体感があって、でも漫画的で、非常にいい絵ですよね。そして曲、まあ、曲名がズバリストーンオーシャンですかね。まあ、 やんちゃなね、ジョリーンらしい曲で、ノリが良くて、なかなかアッパーで良かったですね。で、後期曲がね、また、変わるわけですけども、ヘブンズ・フォーリング・ダウンですか。まあ、曲とね、絵も少し重くなって、ジョースターの運命的なものを感じる作りにはなっておりますですね。はい。まあ、この曲もね、最終的に私ちょっと口ずさんでしまったりするくらい良かったかなと思います。で、エンディングはね、ダフィーのディスタントドリーマーでした。まあ、エンディング感に満ちた、こう、なんでしょうね、夕暮れの海といった感じでしょうか。この曲のね、プロデューサーが元スウェードっていうバンドのギタリストのバーナード・バトラーさんなんですよ。私はスウェードというバンドが大好きだったので、バーナード・バトラーの名前がジョジョのエンディングに出ているだけでちょっと嬉しかったですね。ちなみにスウェードのメンバーはですね、ちょっとジョジョっぽいくねくね感があってね、ジョジョに出てきてもおかしくない人たちなんで、ちょっとミュージックビデオとか見ていただけたらと思います。はい。はい。で、本編の絵なんですけども、まあ、絵の印象はですね、まあ、なんかあんまり5部とそう変わった印象はないですかね。ね。まあ4部と5部ほどの差はないですね、少なくとも。まあ色味が強い印象で私は結構好きです。むしろね、4部のパステルカラー的な感じがあんまり私好きじゃなかったんで、こっちで良かったです。はい。で、声優の方々、私ね、声優に関してはですね、特にあんまり気にしないというか、まあ大体に、ね、雰囲気合ってる人選んでますし、まあどうせ慣れちゃうんですよ。うん。なんでまあまあ、あんまり気にしないんですけども、まあ今回ジョリーン役のフィリーズ・アイさんは、かなりいい方だったんじゃないですかね。違和感ゼロですよね。はい。素晴らしいです。で、アナスイ役のね、波川大輔さん。まあまあ人気者ですけどもね。でもダイバーダウンの声はね、やっぱちょっと必殺技っぽくてよかったですね。あとプッチ神父の関智一さんですか。これなかなかドスの効いた屋根やつって感じでグッドでしたね。うん。はい。まあ声優はそんな感じですか。で、物語、ストーリーの方ですけども、ラスボスであるプッチ神父が、まず空城城太郎ね、潰しにかかると。まあ、その、城太郎のスタンド能力と記憶をディスク。まあ、CD みたいなディスクですね。まあ、それに、記憶とスタンドを、ディスクにして抜き取ることができると。まあ、このプッチ神父のスタンド、ホワイトスネークはですね、人の記憶と、スタンドをディスクにして、まあ、集めてるというか、そんな人ですね。で、いろんなところで集めたディスクを、刑務所の囚人に与えて、ジョリンたちを、襲わせると。資格として送り込むと。うん、まあそういう能力ですね。はい。まあジョリーンはですね、お父さんの、ジョータローのディスクをね、なんとか手に入れようとするわけですよ。お父さんがですね、ディスク抜かれて廃人のようになってるんですね。まあなんでこれを、まあなんとかしなきゃいけないと。で、ジョリーンは、奮闘するわけですね。で、しばらくこういった状況が続くのが前半なんですよ。まあ、これがね、あんまり面白みがないかなってところですね。やっぱりね、空間が本当に限られてて、まあ常に視覚とかね、襲ってくるとか、あと、看守の目がね、結構邪魔臭いですよね。本当にまあ閉塞感というか、まあ、ずっと嫌な場所って感じがするんですね、刑務所ってね。まあ荒木先生ね、なんかね、脱獄物とかね、そういう映画好きとかなんかどっかで見たことあるんですけども、まあ、映画ならね、2時間でね、終わりますけども、ずっと刑務所だったんで私はちょっとね、ちょっとでしたね。で、物語前半の主要キャラ、まあ、主人公、ジョリーン、スタンドはストーンフリーですね。はい。まあ、糸なんですね。細い紐のようなこう糸ですね。糸状にすることができると。まあ、それをね、まあ、例えばこう伸ばして、遠くまで伸ばして遠くの音を聞くとかね。うん、まあ、あと編み込んでネットのようにするとか、まあ、ロープとか。まあ、そういう紐ができるようなことをね、いろいろね、荒木先生がもうね、アイデアを絞って面白くしています。うん。で、その人が集まった時に人型になるんですけども、その人型になった時の攻撃が城太郎譲りのオラオラなんですよね。まあ、この辺はたくましいです。はい。で、ジョリーの仲間ですけども、まず、エルメス・コステロというのがいますね。スタンドはキス、 まあ、このキスの能力は切手みたいなシールを貼ると、貼られたものが2つになると。で、そのシールを剥がすと、元に戻るんですね。すごい勢いでこう戻ってひっつくんですよ。で、その際に大きな衝撃、ダメージを与えると。まあ、これなかなかね、微妙な能力ですね。うん。もう一つ、どうなの、いろいろね、やってましたけど、まあ、もう一つですね。私には。はい。まあ、彼女はね、入所の理由なんかも、そんなエピソードもありました。はい。で、もう一人仲間、フーファイターズ。通称 FF。まあ、こいつはですね、プランクトンなんですね。プランクトンに、プッチ神父がディスクを与えて人間のようになっているという設定ですね。まあ、プランクトンなので、水分がなくなると死んでしまうと。で、それで水をガブガブ飲まなきゃいけないという設定ですね。まあ、これは、この設定はおそらくロバート・ロドリゲス監督のパラサイトからいただいたネタでしょうね。公開時期がドンピシャなので。はい。まあ、能力、攻撃、なんかいろいろ攻撃もやってましたけど、どちらかというと治療するポジションで目立ってたんですかね。なんか自分の体の一部を、まあ、味方のね、傷の部分に当てがうような感じですね。なんかよくわからないですけど、フィットして治療できると。はい。まあ、4部以降ね、治療できる人が常に欠かせないメンバーになってますね。はい。で、まあ、この女子メンバーで前半は進んでいくんですけども、途中からは追加メンバー、刑務所内の謎の部屋というか、空間というか、まあ、そういう場所がありまして、そこにね、野球帽をかぶった少年エンポリオ、それと謎の二人、ウェザーリポートとナルシソアナスイというね、まあ、三人の男の子が加入します。あ、男の子を言うとあれですね、ウェザーとアナスイは大人ですね。まあ、初登場のシーンはすごくいいですよね。異様な空間にありえない服装の二人がいるという、すごい絵画的ですね。素晴らしいです。このエンポリオ少年がですね、まあ、部屋を作ったり、まあ、空間をなんでしょうね。空間をなんかできるんですよ。で、パソコンをね、あのドラえもんのポケットのようにね、取り出したりしまったりできると。うん。まあ、ストーリー上はですね、まあ、ジョリーの相談役といった役回りというかね、まあ、いろいろ解説できるポジションで、狂言回しのようなところがありました。で、残りの二人のね、能力が割とね、なかなか難しいですね。ウィザーリポートの方はですね、天候や気候が操ります。雨を降らせたり、凍らせたりもできますかね。で、あとね、カエルを降らせたりもします。あれが天候なのかどうなのか私にはちょっとよくわからないんですけども、あと暴走するとですね、何ですか、虹が出て、人をカタツムリにします。そして天敵のですね、マイマイかぶりがどこからか出現します。なんか面白い発想ではあるんですけども、ちょっとよくわからない、ちょっとよくわかりません。で、もう一人の、ナルシソアナスイですけども、こちらのスタンドがですね、ダイバーダウンと言いまして、あらゆるものの中に入っていきます。今入っていっていろいろしますね。いろんなことします。もうこれもやっぱりちょっと難しいスタンドですよ。本当にね、このあたりになると荒木先生のルールがよくわからなくなってまいります。まあ、前半はですね、次から次へと、プッチ神父のね、ジョースター潰しの近くが、いろいろスタンド使いが、いろいろ出てきます。まあ、小さくされたりとかですね、まあ、風水で攻撃されたりとか、まあ、いろんなのが出てきますよ。はい。まあ、ちょっと好きだったっていうか面白かったのはですね、ミューミューという、ね、やつが使ってたジェイルハウスロックというスタンドですかね。この攻撃を受けると3つのことしか記憶できなくなるっていうね、そんなことができるスタンドなんですよ。まあ、何をもってね、3つなのかがよくわからないんですけども、楽しい設定でした。物語的には非常に良かったですね。まあ、3つ、いやだってですよ、何から1個のカウントかわからないですよね。人間目を開ければ何個も物質って見えるじゃないですか。もうその時点でちょっとおかしいですよね。でね、ジョリンは忘れないように字を書くんですよ、体中にね。まあ、これがね、この時期公開してた映画メメントの影響だとは思うんですけども。 まあ、そんな設定でしたね。面白かったです、これは。はい。でですね、物語。その後、プッチ神父は新たなスタンド能力を得てですね、天国へ行く方法、実現のために、ケープカナベラル、ケネディ宇宙センターの方へ向かっていきます。はい。ジョリーンたちもそれを追って脱獄をすると。やはりね、この辺りから話は生き生きしていきますよ。もう開放感に溢れてますね。風景がいろいろ変わってですね、やっぱり、シャバの空気っていうのがいいですね。はい。うん、でですね、新たな資格、3人出てくるんですよ。この3人がですよ、あの、ディオの息子なんですよ。なんかちょっと嫌なんですよ。あの、ディオがですよ。まあ、ということはですよ、あの、ゴブの、主人公のジョルノ・ジョバーナの異母兄弟なんですよ。もうディオはね、もうどういうつもりでね、本当女を抱いてたんですかね。まあ、ディオぐらいになると否認はしなかったんでしょうか。子供欲しかったんでしょうか。相手を愛したんでしょうか。子供が生まれた時は喜んだんでしょうか。ね。で、そのね、三人、ディオの息子、なんですけども、あのディオの息子と思えるほどのもんでもないんですね。まあまあバカっぽいんですよ。うん、まあスタンドね、能力もね、漫画のキャラがこう現実に出てくるとか、ロッズという生物を操縦するとか、あとまあ過去にその場所で起こったことを再現できるとかね。まあ、ちょっと面倒な感じですね。どういうことかよくわからないですよ。まあ、この中でロッズというのはね、比較的分かりやすいですかね。これあの、このロッズは私結構好きなんですよね。あの、ユーマってあるじゃないですか。あの、未確認生物の。あの、ユーマとしてあの、有名ですよね、スカイフィッシュ。皆さん知ってますよね、あの、棒状のものが飛んでる高速で。それがね、出てくるんですよ。うん、で、それでまあ、それを操って、ジョリンたちを攻撃するんですけども、この漫画がね、この連載があった後にですけども、後ですかね。このスカイフィッシュの正体がただの虫だってことがどうやら判明したらしいですね。カメラで、そのロッズを撮影した時に、あまりに動きが早すぎて、モーションブラーでただの、普通の虫が棒状に見えてただけらしいですね。まあ。このロッズが存在すること前提でね、書いた荒木先生の思いやいかにというところですね。はい。はい。でですね、話戻しますけども、アニメ版はですね、このあたりからね、いいですね、良くなってくるんですよ。あの、ベルサスの過去のシーン、うん、すごくいいですね、過去の、辛い思いでですね、あのシーンはすごく絵が良かったです。うん。ジョジョってあの、過去の話のとこいいですよね。なんか、キングの小説に通ずるような、なんかいい味が出ますね。性格のひん曲がった理由とかね。うん、そういうとこほんと好きです、私。はい。で、さらにそこから、クライマックス前、最大の盛り上がりの場面が来ますね。まあ、ウェザーリポートと、プッチが対決すると。ここはね、アニメもね、相当ね、力が入ってるようにね、見えますね。かなり絵的にも、うん、いい絵だったと思います。まあ、こっちもですね、やっぱりウェザーリポートの過去の話が入るんですが、それがなかなかドラマチックですね。まあ、映画的な過去が明かされますね。まあ、ウェザーリポートはプッチ神父の双子の弟であると。まあ、いろいろあって兄弟は、まあ、敵対することになっていると。みたいな話なんですね。まあ、この部分が、なんだかんだ、6部の一番の、私にとっては肝というか、一番のいい展開ですね。まあ、何にね、あの、ジョリーンのね、背景。ジョリーンなんて、ジョリーンのね、バックって、なんか変なロメオですか。あいつと付き合ってたとかね。あんまりこう、ジョリーンの背景ってあんまり、うん、面白くないんですけども。プッチ側の方が設定がいいですね。はい。まあ、プッチはですね、まあ、ただね、プッチはラスボスとしてはですね、こんな感じで、悪になった、なったんだ、みたいな。あんまりこう、なんていうんですかね。ちょっとまあ辛いことはあったでしょうけども、これで、そんな、えげつない人間になったの、みたいな。そんな感じは、感じますね。なんか、 プッチの小物感がこの辺りからね、見えてくる気がします。うん、まあ、この対決ね、ただウェザーがですね、本当にボロボロになりながら、まあ、生き様というか、死に様というか、まあ、その辺を感じさせる戦いはね、なかなか見応えありますよ。非常にいいバトルです。まあ、ここは本当、アニメ通していいポイントになるんじゃないでしょうか。まあ、そこでね、一回これが終わった後で、一回ジョニーたちは合流して車移動になりますね。まあ、アニメの方もね、気が抜けたのか、ここで一回ちょっと画力が落ちてる気がします。何なんでしょうかね。変に線が太いです。はい、まあ、作画崩壊でしょうか。まあ、こういうことは今までもありましたね。4部の時もクライマックスの手間で、絵が一回ね、あの、じゃんけん小僧の回とか、もうかなりエグいですよね。はい。5部もラストバトルのちょっと前ね、ちょっと落ちましたですね。うん。はい。まあ、6部もそんな感じだったのかなと。でもその話を挟んで6部はかなりレベルを上げてきますね。もうそこからはラストに向けて一直線と。まあ物語的に、ついにあの男が復活になるわけですよ。空城城太郎です。まあ、それは画力もね、かなり上げてきますよ。やっぱりね、城太郎が出るだけで空気が変わるんですよね。クライマックス感がとっても強くなります。まあ、この勢いでね、まあ、苦労しながらでも倒して、終えるという流れがね、ほんと美しくて、大断言なんですが、そういかないのがこの第6部と。まあ、プッチのスタンドはね、最終形態、メイドインヘブンになり、もう手がつけられなくなると。で、そうなった瞬間、もう一気に、ジョタロウ、アナスイ、エルメスが死ぬんですね。まあ、これが一瞬で起こってしまうんですよ。あのですよ、あの最強と作者も言ってたジョタロウがですね、一瞬で死んでしまうんですよ。もうこの展開どうすか？皆さんどうですよ？ねえ、わけわからない理想論を語るプッチごときにあの城太郎が負けてしまうんです。まあ、これがですね、6部の印象が非常に悪くなりましたですね。で、その後さらにジョリーもね、力尽きてしまいますと。いや、もうね、もうほんと6部は今までの叙情とは違います。作者が完全に終わらせにかかっておりますという感じですね。でね、プッチ神父の目論見がね、ほんと具体的に分かってくるんですけども、まあ、プッチ神父のことはよく理解できないですね。まあ、一巡という言葉をね、作品では使ってるわけですけども、まあ、やり直しですよね。なんかね。まあ、原作を読んでいたとき、私はですね、もうこの辺りになってくると、なんか流し読みじゃないですけど、あんまり頭に入ってこなかったんですね。まあでも今回さすがにね、アニメはね、わかりやすいです。皆さんアニメおすすめします。まあね、プッチの天国って何なん？ただのやり直しなん？って感じなんですよね。これ理解合ってますかね？違ってたら、なんか、ツイッターで教えてください。まあなんか、こう、今までの経験を持って過去から、やり直すことができるのがね、天国らしいんですよ。なんかね、もう一回過去から生きればみんなうまく生きられんじゃんみたいなこと言ってるんですけども、なんかね、ちょっと発想がね、ラスボスとしてはしょぼいですよね。ただね、すでに死んだ人は戻らない。戻っても戻ることができない。まあそうなるとね、プッチ神父は、死んだ妹やね、ウェザーとの関係修復はできないですよね。さらにあの大好きなディオも死んでるわけですから、まあプッチ個人的にはどうだったんですかね。神父としては世界のみんながよりよく生きられればいいのでしょうか。うん。でもあれですよね、人なんてね、やり直したって大体また同じような生き方しちゃいますよね。まあそれに違う生き方をしたとしても今度はね、別の新たな失敗とかしちゃいますよね。大体ね、人生なんていうのはね、一回きりだから、みたいなね、ことになっちゃいますね。うん、まあそういう話になっちゃいます。はい。まあね、ここからはね、個人的な意見も入りますけども、なんていうかね、タイムループものとかよくあるじゃないですか。なんか人生やり直すとかね。まあ、失敗してる、まあ、後悔してる分岐点をね、修正するとか。まあなんかそういうのってね、なんか、ネガティブな発想が起点だったりしてて、なんだかね、まあまあこういう、そういう作品がまあまあ多くてね、もはや、今やジャンル、 になってしまってますけども、なんか発想のね、起点がやっぱりちょっとうじうじしててですね、あんまりいいとはね、あんまり思ってないですね。ただまあいい作品もあるんでね、全否定するわけじゃないですけど、はい。まあそんなね、思いが私にはありますんで、やっぱりプッチシンプルもね、ちょっとしょぼいやつだなぁと思っちゃうんですよ。こう、一度きりの人生を楽しめないやつだなぁってね。まあ、大体ね、まあなんでスタンド使えたじゃあ、こんなプッチシンプルの言うこと聞いてたんだろうとね、本当に思いますね。うん、まあそんなこんなで、天国へ行く方法はね、発動してしまうんですけども、エンポリオ少年によって途中で阻止されると。そしてまあプッチの死というところですね。ただもう動き始めていたためにもう完全に元に戻ることはなく、ジョータロもジョリーもいない別の世界としてまあ戻ってしまうと。まあこれにより、一部から続いたジョナサンから始まったジョースター系の物語は一旦完結ということになってしまいました。まあ、これ非常に寂しかったですね当時。まあこの終わり方でね締められるということは本当にとても悲しかったです。まあ、作者がね、リセットをかけちゃったわけですよ。まあ仕方ないですね。うん、まあただこの考え方だと死んでないジョースケやジョルノはね、どっかにいるのかなとかね、思いますけど。まあ作者次第ですかね。ただね、八部でジョースケにがいた時点で、まあないっていうことなんかなですね、はい。で、アニメの最終回。あのね、オープニングとエンディングがね、もうグッときましたね。もう、一部から六部を締めくくるような内容でしたね。これはすごくジーンときたんですが、終了なんですかね。すごいもう完結みたいな感じがありましたですよ。まあ私はね、続くことを期待しますよ。七部のアニメも見たいです。はい。まあ、六部のね、感想はこんなところになりますね。まあアニメ自体のクオリティはね、非常に悪くなかったと思います。いや、むしろ良かったんじゃないでしょうか。まあね、そもそもね、6部が好きか嫌いかっていうところがね、皆さんにはありますと、ね、あるでしょうから、まあそれもね、知ってて、見るか見ないかだと思いますけども、ただね、アニメは見やすいですし、わかりやすいですし、当時とね、連載当時と、今の自分ってやっぱりちょっと違いますよね、皆さんもね。なんでもう一回見るのもいいと思いますよ。はい。ただね、やっぱりこう、六部ってやっぱ分かりにくかったと思うんですよ、当時。はい。まあ、スタッフは本当、原作読んでね、理解できない部分とかないのかなっていつもね、ちょっと考えますね。まあ、そんな心配もしてしまいます。まあ、でもよくできてたと思います。まあ、やはりね、脱獄してからの、テンションっていうのはすごく上がって楽しく見れましたよ。まあ見てない方はですね、本当流し見でもいいので見ていただければと思います。きっとね、途中から目が離せなくなってしまうとは思います。はい。はい。で、まあ7部以降ね、前述したようにですね、まあ私はですね、少年漫画の域を出てるんじゃないかと思いますね。まあ月刊誌のページ数を使って、まあ少年誌の頃のスピード感より、空気やね、間を感じることができる、まあ深さがあるかなと思いますね。まあ、その7部連載の頃に原画展なんかがね、ちょうどありまして、それを見てですね、やっぱり絵がね、やっぱり原画見るとすごいですよね。美しいですよ。この頃からですね、私個人は、ジョジョはですね、もう、なんだろうな、ジョジョの読み方が変わりましたね。まあ、ストーリーより、こう、絵を感じるような、もうね、もう考えるな、感じろですね。そういう漫画に変わりましたよ。まあ、読み続けるしかないですね。はい。で、ついにね、第9部、ジョジョランドの連載が間もなくスタートしますね。これは楽しみですね。島で起こる奇妙な冒険っぽい感じですけども、まだ内容が全く見えませんですね。楽しみです。はい、皆さんも期待して待ちましょう。まあ、今回はこんな感じです。ちょっと長々と話しましたですけども、ありがとうございました。以上、ストーンオーシャンでした。
まり。